皆さん、こんにちは。やりぬんです。
アパイです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、オリンピックが盛り上がってますね。
いやー、盛り上がってますね。
はい。
なんだかんだ見ちゃいますね、やっぱり。
そうですね。あと、まあ、今回、すごいメダルがすごいですよ。
確かに。
はい。
今、いくつなんだろう。金メダルの数が、
うん。
僕が見たときは日本が1位だったんですけど、今もなのかな。あ、今は、これ今、8月、違う。今日は何日だ？ 8 月1日か。
はい。
8月1日時点だと、中国が1位っぽいですね。金メダルの数は。
すごい。
で、日本が2位。
なるほど。
すごいっすよね。なんか柔道とか、軒並みメダル取ってた印象がありますね。すごい。
そうですね。卓球のミックスダブルスとか熱かった。
ああ、確かに。
はい。
あれ盛り上がってたな。
そうですね。サッカーも4強入りで、
確かに昨日勝ちましたもん
は
ね。
い。あ、男子サッカーですね。はい。楽しみで
うんうん。
すね。はい。
熱い。
そうですね。
次、スペインに勝てば、
スペインか。
メダル確定か。
おお。
次、スペインですね。
強いですね。はい。まあでも、やっぱり観客の方がいないと、やっぱ、どこかちょっとあれですよね。盛り上がりに欠ける部分もありますよね。
うん、確かに。でもなんか、
はい。
実況とか結構
はい。
無観客ならではというか、なんかその選手がこういうことを話してますねみたいな実況とかもしてくれるんで、
あ、なるほ
なんだろう、リアルな声というか、こういう掛け声出してますみたいな。
ど。
多分そういうのって観客がいると聞こえないと思うんで、
はい。
なんか無観客ならではの実況というか、そういうのあるのかなと思いまし
ああ、なるほど。面白いです。
た。うん。
自分は、テレビって、急にテレビ番組の話になるんですけど、テレビって笑い声とか、編集で入れてるじゃないです
はいはいはい。
か。で、テレビって笑い声入ってないとなんか、全然つまらないみたいなのってあるじゃないですか。
確かに。
編集で入れられた笑い声によってなんか、面白さのポイントとかが操作されてるみたいなのあると思う。なんかそういう、編集のないテレビ番組とちょっと似てるのかなとか思ったりしました。
ああ、なるほどな。
はい。
確か
そうです。
に。で、なんかオリンピック話題で言うと、
はい。
サーフィンっていう競技があるじゃないですか。
はい、あります、あります。
なんかあれの、試合会場と日程を決めるのに、なんか機械学習が使われてたっぽいっすね。
お、マジっすか。
はい。
それは波の
なん
高
か
さ
その
とか
天
を。
候？あ、ですですです。なんか波浪予測みたいな感じで、この期間に、この場所だと、その波が高くなるよみたいなのを機械学習で予測して、実際そこで試合をやってるみたいです。やってたか。うん。
なるほど。まあ、
み
確
た
か
いで
に、
すね。
ちょっと
うん。
試合の映像見ましたけど、波めっちゃ高かったっすね。
そうですね。ちょうどなんか台風が来てて、うん。それで波が高くなってたっぽいですね。
じゃあ台風とかも予測するのか。
見たいっすよ。
ああ、すごいですね。
うん。すごいと思って。
どこが予測してるんでしょうね。どこの人が。
なんて言ったっけな、アメリカのサーフラインチーム。サーフラインっていうのがあるのかな？
あ、なるほど。そこは日本じゃない。
そこは日本じゃないらしいです。アメリカのサーフライン社っていうのがあるっぽいですね。
知らなんだ。
企業が。多分そこが波の情報を提供してて、うん。で、多分、まあ何十年の、過去何十年の気象データ元に、ここはいいですね、みたいな多分予測して、っていうのは記事に書いてますね。ちょっと概要欄に貼っときますけど。はい。
すごい会社。
うん。面白いなと思って。
あと、まあ、機械学習は関係ないですけど、
うん。
ロードバイクだっけ？ロードレースだっけ？なんか、自転車の
はいはい
競技
はい。
があったと思うんですけど、あれでは
い。
1位が、オーストリアの方で、数学の博士号を持ってる方で、一人で参加してた
え、
人。
そうなんですか。
で、
そんな人いるんだ。
で、なんか面白いのが、2位がオランダだったらしいんですけど、オランダだ、多分オランダだったと思うんですけど、その1位の人が、なんか途中ですごい、ブチーって抜け出しすぎて、で、オランダはその自分のことを1位だと思ったらしい。
なるほど。
で、金メダルだって思ってゴールしたら2位だった。
それ面白いな。そんなことあるんだ。
そうなんですよ。あるんですね、そんなこと。
じゃ、結構差が開いてたんですね。
そうですね、そうですね。
あれ、これ、ロードレースってそもそもかなり長い距離走るんでしたっけ？そ
あ、
こ
多
が分
分
かっ
長
てない。
い距離走ると思います。
これか。137キロ。そんなに走るの？137キロって書いてある。あ、うん、それは確かになんか、見失っても不思議ではない距離な気もするな。
うん。
武蔵野森公園から富士スピードウェイまでがコースなんですね。
はい、お
富士スピードウェイってどこだ、はい、静岡？
静岡っぽいですね、なんか。
か。
はい。
かなっぽいですね。だから東京から静岡まで行ってるわけか。なるほど。うん、じゃあ、そのオランダの人はちょっとがっかりしちゃってますね。
そうですね。まあ、あと自転車競技って、普通チームで挑んで、うん、その空気抵抗を減らしながら、その、
うんうん、
先頭入れ替わりなんかこう一列になると、空気抵抗減るじゃないですか。そうやって、その体力を温存しつつ戦うのが、うんうん、まあ、定石らしいんですけど、
うんうん、
でもこの1位の人は、一人で、参加してるんで、そういうのとか関係なくもう普通にぶっちぎって1位っていう。
確かに。めちゃめちゃ強いじゃないですか。
そうです、
ね。すごい。確かにな。自転車だと、弱虫ペダルっていう漫画をちょっと読んだことありますけど、
うんうん、
それでもその、ですかね、変態を組んでというか、
はい、
一列並んで空気抵抗を減らして、
うん、
っていうのが書かれてた気がしますね。
うん、うん。なるほど。
いやすごいな、この人。
そうです。はい。
いやでも、あと賑わってるのは、スケボーじゃないですか。
あ、スケボー。
スケボーの解説、はい、実況。
ああ、確かに。やべえ、みたいなやつです
か。ちょっと話題になってましたね。
はい。
そうそうそう。ビッタビタだぞ、みたいな。
ビッタビタだぞ。
いや、あれいいっすよね。
僕あんまり、
あれ、そんなこと
聞いてないですけど。はい。そんなこと言ってたんですね。はい、
言ってた。ビッタビタだっけ、なんだっけ、なんか、そういうことを言ってたんです
よ。確かに、それは面白い。
ああ、個人的にはすごい好きですね。
はい。気取らない感じです、
ね。ああ、コンゼメとかビッタビタとか言ってますね。うん。
ビッタビタ。
多分この実況してる人が、解説か、はいはい、してる人も、まあ、プロのスケートボーダーの人だと思うんですけど、
はい。
まあ、この人も少なからず、
はい。
多分五輪の正式種目にスケボーを入れるために、
はい。
まあ、いろいろ頑張った人だと思うんですけど、
はい。
その人が、なんだろうな、あんまり忖度せずにこう解説してくれるのはすごいいいっすよね。
確かに。
そのスケボー文化をそのまま持ってきてくれてるというか。う
ん、はい、なるほど。それはそうかもしれない。結構、かしこまって解説、うん、あ、解説に入ってもかしこまって解説されるのが多いですからね、
うん。
元監督の方とか。
そうっすよね、なんか。
はい。
なんか、それこそ世界中が聞いてるんで、ちゃんとわかりやすく言わなきゃとか、
はい。はい。
なんかそういう感情が働いてもおかしくないと思うんですけど。
はい。
もうなんか感情で解説実況してくれてて面白かったです。
はい、確かに。まあそんな話をしながら、じゃあメインに入っていきましょうか、はい。メインテーマに入っていきましょうか。
はい、入っていきますか。
はい。はい、
ではでは、今日のメインテーマはですね、Pinterest のエンジニアブログの、まあ、ご紹介という形で進めていこうと思います。
お願いします。
はい。おい。で、タイトルが The Machine Learning Behindデリバーリング、リリバント、アド、アズ、アド、アズ。まあ、そんな感じのもので、
はい、
まあ、なんか適切な広告を配信するための機械学習みたいな感じですね。
は
い、っていうブログが、これが7月21日に公開されていて、
はい、
まあ、ちょっと面白かったので、紹介がてら話していこうかなと思います。
よろしくお願いします。
はい。で、まあ、これ、どんなものかっていうのをざっくりさまるとですね、まあ、Pinterest って、はい、まあ、このポッドキャストでも何回か取り上げてるんですけども、
はい、
まあ、その写真投稿してみたいな、まあ、SNS のサービスですと。
うん、
で、まあ、そこで、まあ、広告配信をしてるんですけど、その広告配信のところに機械学習を、まあ、使ってるよみたいなお話でした。
うん、はい。
はい。で、なんだろうな、広告配信といっても、その興味のあるユーザーに興味のある広告を配信できるのがまあ一番いいと思って、いて、まあ、そこに機械学習を使ってますと、
うん、
で結構なんか広告業界だとなんだろうな知られてる単語なのかなと思うんですけど、ルックアライクオーディエンスっていう言葉があるらしくて、
聞いたことない
そうですね、僕も初めて知って、まあ、ルックアライクオーディエンスとも呼ばれているアクトアライクオーディエンスみたいな、
はい、
もうなんか2つの単語ができて、
はい、
まあ、要するになんか似ている人、
うん、
似てる振る舞いをする人とか、
うんうん、
まあ、そういう人を、なんだろうな、まあ、今までこう広告を配信してきて、実際に広告をまあクリックしたり、 まあ、見てる人がいますよと。
はい、
一方で、まあ、全然、まあ、見てない人たちもいて、じゃあ、その見てる人たちと、まあ、似てるユーザーを、まあ、機械学習使って、その見てない人たちから取ってきて、その人たちに、まあ、広告を見せてあげようみたいな。
はい。
そういうことをやってるらしいんですよね。
なるほど。
なんで、そうですね。既存である、その、まあ、例えば A という広告を、まあ、この100人に配信しますっていう設定されてますと。
うんうん、
ただ、その100人よりももうちょっとこう、拡大させたいと、そのユーザーリスト。
はい。
なので、全然広告見てないユーザーさんの中から、まあ、この広告 A という広告を見そうなユーザーさんも、その配信リストに追加させたいけど、その似てる人たちをどう探してくるかっていうところで機械学習を使ってるって感じですね。
なるほど。あ、一個気になったんですけど、うん、その、
はい、
配信できる人たちっていうのは限られてるんですかね、もともと。
なんかこのブログによると、
はい、
なんかピンタレスト側の機能として、
はい、
なんだろう、このユーザーにこの広告を配信しますっていう機能を広告主に、うん、なんだろう、提供してるらしいんですよ。
ほう。
だから広告主側で、この人たちにうちの広告を配信しますみたいなのを設定できるみたいな雰囲気で書いてありましたね。
なるほど。じゃあ、その広告の配信対象を増やしたいのは広告主の人なんですか？あ、なんか、その広告主の人が
設定できるのは。そうですね、広告主。
はい、なるほど。広告主の人が増やしたいっていうことなんです
か？と思いますね。
なるほど。
まあ、ただなんか、それこそ全ユーザーっていうか、まあ、増やせば増やすほど、
はい。
なんだろう、CTR とか上がりそうではありますけど、
はい。
まあ、でも、ピンタレスト側も多分、まあ、なんだろう、全然関係のない広告を出すのは多分、サービス的にもあんまりよろしくないんで、
そうですね。
もうその辺なんか、うん、広告主側と、なんか契約してんのかな。
うん。
何人までですよっていうか、うん。
そうですね。なんか、どういう仕組みになってるんだろう。うん。あ、でもありがとうございます。
うん。
はい。先に進みましょう。
はい。そうですね。で、まあ、このブログ内では、なんだっけな、回帰ベース、回帰モデルですね。
はい。
回帰ベースのアプローチと、あとは、まあ、類似度ベースのアプローチと、ニューラルネットワークを使ったアプローチと、まあ、3つ紹介されていて、
うん。
最終的には、そのニューラルネットワークのアプローチが、ま、一番良かったですよっていうので、最後終わってるって形ですね。うん。ですです。で、まあ、もうちょっとだけ、まあ、詳細に入っていこうかなと思うんですけど、
はい。
このモデルのところですかね。回帰と、うん、まあ、回帰ベースとリジドベースと、みたいな話でいくと、
はい。
まあ、その、まあ、業界で、さっき言ったその、ルッカー・ライク・オーディエンス、
はい。
とかを見つける手法っていうのは、まあ、結構、回帰ベースとリジドベースのアプローチの2つが、まあ、主流っぽいんですよね。
うん、
で、回帰ベースのアプローチっていうのは、まあ、実際に、ちょっと冒頭でも言ったんですけど、ある広告を、まあ、実際に見たユーザー、見てないユーザーっていうのがいて、
はい、
まあ、そのデータを使って、まあ、モデルを作りますと。
うん、
で、最終的に、まあ、その広告、その配信のターゲットになってないけど、まあ、見る確率が高いユーザーっていうのが、
はい、
そのモデルによってわかるんで、そこからトップ何人かのユーザーを見つけてきて、さっきの配信リストに追加するみたいなものをやっていそうでしたと。
うん、
で、まあ、そこの特徴量は、このブログ内ではスパースユーザーフィーチャーズって書いてあるんで、
はい、
まあ、多分どの写真をピンしたかとか、
はい、
まあ、多分そういう情報が使われて、いるんだなぁと想像してますが、ちょっと詳細は書いてない感じですね。
なるほど。でもなんかそうっぽいですね。
うん、そうですね。で、二つ目のリジドベースのアプローチの方は、こっちはですね、ユーザーのエンベディングを、まあ、何かしらで多分計算しておいて、
はい、
そこからユーザーをクラスタリングして、
うん、
まあ、この例だとニアリスト系ユーザーって書いてあるんで、うん、まあ、近いユーザー、
うん、
実際に多分、ある広告に、対して配信リストに登録されているユーザーと、まあ、近しいユーザーを何人か取ってきて、まあ、それを新たな配信ユーザーとして追加するみたいな処理をしているんだと。
うん、はい、
うん。で、最後の、まあ、ニューラルネットワークのアプローチでいくと、
はい。
これが、まあ、これも特徴量はユーザーのエンベディングを使っていますと。
うん。
まあ、このブログの中では、あ、まあそうですね。まあエンベディングか。
そうですね。そうなってます
ね。使っていて、はい、うん。で、ニューラルネットワークでモデリングして、
うん、
ここは回帰とアプローチと似ていて、まあ、最終的に、まあ、ユーザーのこの1から0のスコアが出てきて、トップの方のユーザーを取ってきて、それを配信リストに追加するみたいな流れみたいです。
うん、
はい。で、まあ、この3つを、まあ、今回このモデルでは試して、
はい。
じゃあ、まあ、結果どうだったんだっていう話、
はい。
ですね。はい、うん、ブログの中で言うと、まあ、オフラインエバリュエーションっていう、まあ、項目があって、
はい。
まあ、そこで結果が、オフラインの結果が出てますと。
うん。
で、ここではですね、アベレージリコールアット K と、アベレージプレッションアット K っていう指標が計算されてて、
はい。
この図でいくとですね、ちょっとこの図が若干わかりにくいんですけど、回帰ベースのアプローチを多分ベースラインとして、そこから何パーセント高まったかっていうのを、
ほうほう。
このブログ内のグラフで表していて、うん。
はい、
で、類似とベースだと、そこから、まあ、リコールだと 10% ぐらいですね。プレシジョンだと、これは 4% ぐらいなのか、3、4% ぐらい、まあ、上がってます。
うん、
でそこからさらにニューラルネットワークを使ったアプローチだと、リコールは 30% 強上がっていて、プレシジョンもまあ 10% 弱ぐらい上がってますと。なので、まあ、ニューラルネットワークが一番良かったで、みたいなことを言ってますね。
はい、なるほど。あ、すいません。これ、うん、リコールって何を当ててるんですかね。
ですね、ここで言ってるのは、多分類似したユーザーなんで、
うん、
MAU。MAU って MAU なのかな。
MAU、確かに。MAU って言うと、MAU を想像してしまう。
想像してしまいますね。
はい。
MAU が何なんだろうな。
うん、なんか、そうですよね。多分、まあ、上の方行って、シードユーザーのところが、実際に広告を見ていて、
うん、
で、広告を、まあ、クリックし、タップしてる人だと思ってて、うん、で、MAU は何なの？広告を見てない人。
なんか MAU の説明、あ、でもこうなるから、これなんだろう。
あ、MAU 一応、まあ、マンスリーアクティブユーザーズって
なってますね。
はい。なるほど。MAU は、
サンプリングされた月間アクティブ。
関係ないのか、別に。
でも、
うん。
確かにこれ何のリコールなんだろうな。まあ、多分上位何人かを取ってきてて、
うん、
それと、
そうですね、なんか普通リコールっていうと、その、レコメンドするアイテムの、
うん、
レコメンドされるアイテムの、まあ、がちゃんとその過去の、まあ、データを使って、実際に見られたものが当たってるかっていう、そのアイテムレベルのリコールをイメージするんですけど、うんうんうん、今回のは、ユーザーなのかな？
多分ユーザーのはずですね。上位 K 人のユーザー。
なるほど。
だから、上位 K 人のうち本当にその広告を見てるかどうか、見たかどうかか。
うんうんうん。
みたいな感じになるのかな。
なるほど、なるほど。じゃあ MAU の、その、まあ、この中に入っている MAU の中に、実際に見てる人と見てない人がいるんですかね。
そんな気がしますね。
うん、なるほどな。
うん。
あ、でも、多分、うん、なんかそんなことな気が、ありがとうございます。
うん。多分 MAU から何人クリングしてきて、そのユーザーで計算しているのかな。で、その中には多分、その、ある広告を見ている人と見てない人も混ざっていて、
うん、
っていう感じがします。
うん、うん、うん。あ、ありがとうございます。
うん、そうですね。はい、ありがとうございます。僕もその辺ちゃんと理解してなか
った。はい、
します。なんかまあ、その下に行くと、
はい。
まあ、続きでいくとですね、まあ、今度はなんか、
うん、
そのシードリスト、ユーザーの数のサイズ異なる、ちょっとまあ数を減らしたり増やしたりして学習させてみましたと。
はい。
まあ、それでも、まあ、グラフを見ると、ニューラルネットワークがまあ良い精度を出していて、
うん、
っていうのがちょっとここで表されてますね。
なるほど。なんか、すごい顕著に、うん、あのサンプル数が増えると、どんどん、もっとその回帰モデルのパフォーマンスに近づいていくんです。
うん。そうですね。これちょっと面白いですよね。
はい。
ゼロに近づいていく。うん。
うん。なるほど。
はい。で、ここでなんかちょっと面白かったのが、どこに書いてあったっけ？あ、ごめんなさい。一個だけちょっと戻っちゃってですね、モデルアーキテクチャっていう章になるんですけど、
は
い、その学習させるときのデータの作り方で、
はい。
なんだろう、精霊のデータと不霊のデータが必要だと思っていて、
はい。
まあ、要はその、このユーザーがこの広告に今興味があるかどうかっていうところ。うん、で、まあ、政令不令のデータが必要になっていると思っていて、
はい。
まあ、その政令データの作り方というか、
うん、
そこになんかウェイトをうまくかけてるっぽいと書かれていて、
はい、
なんか詳細は書いてないんですけど、なんかユーザーごとになんかインプレッション数とかクリック数、
うん、
っていったなんかそういうユーザーエンゲージメント指標をうまく組み合わせて、いわゆる目的変数を作りましたみたいなことが書いてあって。
なるほど。あ、なんかそれ、うん、過去のブログで書いてあった気がしますね。なんかこのポッドキャストでも紹介したかもしれない。なんかベタークリックスレート
完全に忘れてる。
ですね。
はいはい。
めっちゃキーボード叩きます。なんだっけな。
叩いてください。
あ、これだ。本当に貼るんですけど。はい。
ありがとうございます。
リスナーの方々には、ポッドキャストの詳細文のところにブログのリンク貼れればと思います。はい。多分、前にちょっと取り上げたことある気がするんですが、ベタークリックスレート、ハーピンタレスト、アップグレーディー、エブリワンズ、フェイブリッツ、エンゲージメントメトリックスっていうもので、まあ、なんかクリックだけ、まあ、ピンタレストの場合はタップだけでエンゲージメントを測ろうとすると、うん、まあ、いわゆるクリックベイトとか、まあ、そういう、その、本当は興味ないけど、まあ、クリックが発生するケースに、の、その、まあ、ばらつきも加わってしまうんで、まあ、エンゲージメント、その、素直に測れないですよねっていうのがあって、で、どうしたかというと、まあ、ピンタレスト、その、セーブとか、まあ、いろんなその、セーブとかと、ディスライク、ハイドかな、そのピンをもう、除外してしまうっていう、まあ、いろんなそのフィードバックがピンタレスト上にはあるので、まあ、そういうのを組み合わせて、で、エンゲージメントメトリックスを、まあ、定義したっていうのがあるんですよね。
これっぽいな。
これっぽいですね、なんか今の話を伺う限り。
これですね、うん。
はい。
確かに、いや、これですね。ありがとうございます。うん。多分これを使って目的変数を作っていそうでしたね。うん、この辺は結構面白いなと思いました。
はい、いいっすね、なんか。前のブログが書かれたのは、うん、あ、ごめんなさい。2020年の11月なんですけど、そこからずっと運用されてて、で、目的変数にまで使われてるっていうのがいいっす。
うん。
はい。すいません。
いいっすね、いいっすね。
はい。
いえいえ、いえいえ、多分この今言った目的変数は、多分1以上になる、まあ、単純に計算すると1以上になっちゃうものが多分あるみたいなことが書いてあって、うん、まあそれは対数変換したり、
うん、
したりとか、
うん、
なんか最終的にスケーリングが合うようにミンマックススケーリングして、すべてのサンプルの重みが同じ、まあ0、1内に収まるようにしてますみたいなことは書かれてますね。
なるほど。
うん。はい。で、これは最後に何が書いてあるかというと、
うん、
まあ今言ってきた流れでいくと、まあ、回帰とルイジドベースよりも、まあ、ニューラルネットワークを使った方がリコールとプレッションが、まあ、上がりますぜ、みたいなことで、最後締めくくられてますね。
ほうほう。
うん。あと、オンラインエバリエーションも書いてたな。オンラインエバリエーションのところに行くとですね。
はい。
これも図があって、
はい。
ブログ内で言うと図の7ですかね。うん。うんうん、これ多分2週間のオンライン実験をして、
はい、
実際にインプレッション数と、
うん、
収益が出たユーザー数かな、
うん、
は、まあ、統計的優位に増加しましたよと、
うんうん、
いうことが書かれてますね。うん、一方で、なんか CTR は、
はい、
これ下がってんのかな、
下がって
る。下がってそうに見えるな。
はい、書いてあります。
5.7% 下がりました。書いてありますね。
うん、
あと HDR。さっき言った多分ハイド、写真を隠すじゃないけど。
はい。
あ、これ広告を非表示にするなのかな、ハイドレート、ここで言うと。う
ん、だと思います。
HDR は、はい。うん。それは 8.3% 低下したって書いてあるんで、これは多分低下した方がいい。
そうですね、ハイドレートは。はい。そうですね。
うん。
まあ、あと CTR も下がってるのも、まあ、その、別に問題はないんじゃない、ないっていうことじゃないですかね。その単純なクリックで言うと。
うんうんうん。確かに確かに。
うん。
そうですね。なんで、まあ結果的に掃除で良かったよみたいなことが書かれてますね。
そうですね。なんか GCR っていう指標があって、うん、それはグッドクリックレシオ。まあどう定義してるかちょっとわかんないですけど、はいはい、まあでもそれは上がったっていうことも書いてある。
うんうん、確かに 2.7%、
はい、
上がってる。
そうか。
うん。
これは 棒が一つになってるんですけど、そのオフラインエバリエーションの時と比べて、コントロールとトリートメントは
何だった
んだろう。
はい。ああ、その辺書いてないっすね。
ほうほう。
多分もともと使ってたのが、
うん、
回帰モデルと類似性モデルをハイブリッドさせたソリューション。
はい、
うまくそれを融合させたやつを使ってたっぽいんですけど、多分それがベースラインになってんのかな。
うん、なるほど。
おそらくですけど、うん。
確かになんかこれ、それ明確に書いてないですね。
うん。
はい。なんか一応ベースライン、
ブレンドで。多分このグラフは、
はい。
うん。うん。そうですね。ブレンドシステムとニューラルネットワークを比較して、まあニューラルネットワークはこんな感じで数値が改善しましたよっていう例だと思います。
なるほど。
おそらく。うん。
あ、なるほど。あ、なんか、あ、ちょっと僕が読み間違えてたかもしれないです。ブレンドシステム。その、分類と類似度ベースのものを組み合わせたものがコントロールで、
うん、
で、さっき の、 あのニューラルネットワークベースのモデルがあのトリートメントみたいです。
うんうん。あ、このオンラインエバリエーションの冒頭に書いてあるんですかね。
そうです、そうです。
はいはい、うん。だからいいのか、合ってるのか、合ってるというか。
うんうん。
うん
う
ん、
そうです。
はい。という感じの内容でしたね。
はい。ありがとうございます。勉強になりました。
はい。うん、いや、このブログすごい勉強になるんですけど、なんか一個、ちょっと残念な点があって、
はい、
あのこういうのなんて言うんだっけ、その文の、
うん、
なんて言うんだ、参照、参照っていうんですかね、はい、なんか文の後に括弧がついてて1、2、3みたいな、
はい、
詳細ここを見てねみたいな外部リンクが貼ってあるんですけど、
はい、あります、はい、
それが全部見れないっていう、
どういう、
あ、まあリファレンス最後についてるのか、これ何なんだろうな、一応なんかブログの最後に。リファレンスで1,2,3,4,5,6 っていうのがあるんですけど、
はい、
文中のその1,2,3,4,5,6っていうところのリンクをクリックすると、
はい、あ、本当だ。
飛べないっていう。
確かに。
Google Docs のなんかアクセス権を求められるっていう。
は
い、
本当だ。
それ、これちょっとトラップなんで。
なるほど。これは Pinterest 社内のどこかドキュメントに飛んでしまうんですかね。
うん。
わからない。
なのかもしれない。
なるほど。でもなんか番号自体は対応してるっぽいです。リファレンスのものと。
うんうん。ぽいです。おそらく。
Pinterest の方が書いたものはわかりませんが、なんか社内の論文ドライブみたいなのがあるのかもしれない。
うん。そうなのかもしれないです。
はい。そのままリンクを貼ってやったのか。なるほど。
うん、うん。
うん。まあでもなんか、そうですね。なんか A/B テストの時は、まあ、やっぱりこの結果見ると単純な CTR とか、そこまで当てにならないなっていうのは、すごい一目瞭然でわかるし、
うん
うん、はい。あと、そうですね。まあ、統計的優位だったかみたいなの書いてあるんですかね。わかんないけど、まあ、でも、その提案手法がなんか上がってて、
うん、
はい。
うんうん。
っていうの
は。一応なんか、インプレッション数と、
はい。
その、周期が出たユーザー数は統計的に優位がありましたっていうことは書かれて、ましたね、う
ん、あ、なるほど、
うん、
収益が出たユーザー、なるほど。となんか気になったのは、うん、まあ、データ数が増えていくほどこう回帰の性能にどんどん近づいていったと思うんですけど、
うん、
なんかその多分 Pinterest だと結構ユーザー数は多いと思うんで、なんかモデルの複雑さとその性能のトレードオフみたいなところってどうだったのかなって、うん、ちょっと気になります。
あ、確かにな、確かにその辺気になるな。
そうです。結構、
うんうんうん、
そのコンバインド NN っていうのが実際に試されたモデルっていうふうに書いてあったと思うんですけど、
はい。
モデルアーキテクチャのとこを見ていくと、あ、なるほど。広告の仕事にモデルを作るんですね。これ。ワンモデル、フォー、イーチアドバッ
テクチャ。
なるほど、
はい。
つまり、まあ、無数にモデルができる
んで。
あ、なるほどな。
うん。広告主分だけモデルを作ってるって感じですね。
なるほど、なるほど。まあ、そうすると、サンプル数は、まあ、単純に広告主、その広告主が発行している広告しか、うん、そうですね。広告が当たったそのユーザー数しかないんで、まあ、少なくなって、で、回帰だとワークしないみたいなことなのか。
うん、多分そうですね。回帰よりは、
うん。
NNの方が良かったみたいな感じになりそう。うん、そうですね。
はい、すいません。
いえいえ。
なるほど。ありがとうございます。面白かったです。
はい。
今日、タクパイさんは、こういう広告系のものにもご興味があるんですか？
はい、そうですね。これ読んだきっかけは、なんかまあ、
はい、
レコメンデーションっぽいことが書かれてたんで、ちょっと読んでみようかなと思ったんですよね。うん、
はい。
まあ、広告配信も一種のその、どのユーザーに何を見せるかみたいな話なんで。
はい。
うん。まあ、そのレコメンド系なんで読んでみたっていう形ではあるんですけど、
はい。
まあ、広告、そんなに あんまり興味ないですね。
あ、なるほど。
ぶっちゃけ広告自体には。うん。
あ、なるほどです。まあ、でも、確かに。まあ、ドメインが違っても、まあ、絶対役に立つ部分は、まあ、あると思うんで、はい。
うんうん、ちょ
っとまあ、自分の方は興味本位で聞いてみました。うん、広告って結構、その広告独自の概念がいろいろあるイメージがあるんで。
確かに。そうっすよね。
はい、なるほど、
はい。
はい。ありがとうございます。はい。では、本日はこのあたりで終わりでしょうか、
はい。はい。終わりにしましょう、
はい。はい。ありがとうございます。はい。では、というわけで本日は、Pinterest の広告配信に関するブログ、広告配信に機械学習を使ったというブログですね。ついて、高林さんの方からお話しいただきました。で、質問、コメントは Google フォームや Twitter の、ハッシュタグ VIPFM でお待ちしております。はい。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。
お願いします。バイバイ。